Good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
It's a pleasure to spend another few hours together.
今日も数時間ともに、過ごせることは喜ばしいことであります。
Both this morning and tonight.
今朝と、まあ、今日の夕方ですね、共に過ごせると思います。
As we seek God's will and try to understand His plan for establishing a new church.
神様の新しい教会を始めるにあたって神様の御心を求めて神様の計画をですね探っていきたいと思うわけです。
It's a wonderful moment.
これは素晴らしいこのひとときですね。
You have been holding services here for quite some time.
ここで皆さん集会を持つようになってもかなりの時間経ってると思うんですけれども、
But it's been informal.
しかしこれまではですねある意味で非公式なものだったと思います。
There's something about organization that gives the church direction and a focus and even empowers it to move forward.
組織を作ることによって教会にですね方向づけをしてくれて、そしてその教会がさらに前進する力添えになるわけですね。
So I'd like to study a few things today with you.
今日皆さんと共に学びたいのは、
that will help us understand the principles involved in organizing a church.
教会を組織するにあたって、この必要なですね、原則のいくつかであります。
I would like to begin with the book of Acts, chapter 6.
はじめに、使徒行伝6章を見ていただきたいんですけれども、
already in the history of the Christian church, there has been a lot of activity by this time.
この時までにもうキリスト教史にあってこのキリストの教会でですね、いろんな活動が行われていました。
God obviously manifested His power in the lives of the apostles.
人たちの中にですね、神様がそのお力を、顕著に表しておられました。
And now it was time to develop an organized system.
そしてある何らかのですね、組織に発展する時が熟してきていたんです。
God works through organization.
神様は組織を通してお働きになります。
If the organization follows His will and lives by His principles, the organization of heaven.
この天の組織、天のですね、原則にその組織が従っていくならば、
He can give it great power.
その組織に神様は多大な力をお与えになることができるわけです。
And throughout history, God has had to address the challenges of the wickedness of the human heart as manifested in the church.
歴史を通じてですね、教会に現れてきた人間の心の邪悪な部分もですね、神様はそれに対して、様々な戒めをなさったことがありますけれども、
Many times he addressed the apostasy of Israel.
このイスラエルで起こった廃墟について神様がですね、戒められたことも多々ありました。
And throughout history, he has had to address the apostasy of various churches along the way.
それで各時代ですね、教会に起こった、様々な廃墟についても神様は戒められました。
In fact, he raised up the Adventist church.
そして後に神様がセブンス・デー・アドベンチスト教会を起こされたわけですけれども、
Because the existing churches had failed to progress with the light that God had been pleased to give them.
それは当時既存の教会が神様がお与えになった光を受け入れることを拒んだからでした。
And as he turned from the Protestant churches who had fallen and become daughters of Babylon,
そしてプロテスタント諸教会がですね、倒れて、バビロンの娘たちとなってしまったからには、
He raised up a last church.
そこから離れて神様は、新たな残りの教会を始めることになさったわけです。
And that brings us down to our times.
そして、セブンス・デー・アドベンチスト教会が設立され、今日に至っているわけですね。
In the great controversy, God has to allow Satan to manifest himself, especially in the last days, both in the church and in the world.
各時代の大総統においてですね、この最終局面にあって、神様は、サタンが、教会と世俗にあって、その、サタンの力を表すことをですね、お許しになります。
So it should be no surprise to us that today there is considerable apostasy among God's people.
ですから、今日神の民のうちに、本当に深刻なですね、廃墟が見られたとしても、それは驚くには当たらないわけです。
This creates problems and it often results in the organization of self-supporting churches.
そういった、廃墟がさまざまな問題を引き起こすことになり、また時にはですね、自給伝道教会がを設立するにことをですね、余儀なくされる場合もあるわけです。
A self-supporting church has the same mission and purpose as God's church has always had down through the ages.
これまで各時代神の教会が設立された目的と同じ目的を持って、自給伝道教会もですね、設立されていくわけです。
And in these last days, self-supporting churches have the same mission thatSelf-supporting Adventist churches have the same mission that all Adventist churches have always had.
これまでセブンス・デ・アドベンチストが持っていた任務と同様の任務をセブンス・デ・アドベンチスト自給伝道教会もですね、帯びることになります。
And that is to prepare a people for the coming of the Lord.
それは来たるべき主の来臨に人々を備えさせるという任務であります。
It is also toPrepare them to navigate through the crisis in the last days.
さらに最終時代のですね、困難な時代をどのように生き抜いていくかというこの、道しるべを与えてくれるということも含まれています。
But the closer we come to the close of probation,
そして穏健期間の終了に近づけば近づくにあたって、
the more important the book of Acts becomes.
使徒行伝の書がですね、さらに重要性を増してきます。
Because the Holy Spirit will work similar in the last days.
なぜなら最終時代に聖霊はですね、同様の形で働くようになるからです。
As he did at the beginning of his church.
この初代教会に働かれたのと同じような形で。
At the time of the apostles.
それはまさしく使徒たちの時代でありました。
Then was the early rain.
当時注がれた聖霊が前の雨、先の雨と呼ばれています。
In the last days, it will be the latter rain.
そして最終時代に注がれる聖霊をですね、後の雨と呼ぶわけです。
There were miracles then, and there will be miracles now.
当時も奇跡が起こりましたけれども、今日も奇跡が起こりうるわけです。
There will be divine, there was divine intervention in the problems they faced.
神のいろんなこの問題に直面したときに神の力の介入が当時ありましたように。
There will bebe Divine intervention in the problems that God's church faces.
神の教会が問題に直面するときに神様がですね、その力を持って介入なさることがあるわけです。
The Holy Spirit moved on holy men.
聖人たちを通してですね、聖霊が働きました。
And he will move on holy men in the last days.
最終時代の聖人たちを通してまた聖霊が働くことでしょう。
By the way, he moved on holy women then too, and he will move on holy women in the last days.
これはもう男性女性問わなく、聖なる人々を通して聖霊は働くことになります。
The Holy Spirit not only uses everyone who is consecrated, but he needs everyone who is willing to work.
聖霊はですね、清められた人たちを通して働くだけじゃなくて、その働きに献身したい人たちを全員ですね、必要としています。
So let us review for a few minutes what happened in the early Christian church.
この初代教会の時代にどのようなことが起こったか少し復習してみたいと思うわけですけれども、
Acts chapter 6, verse 1.
使徒行伝6章の1節から見ていきましょう。
And in those days when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration.
その頃、 弟子の数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちから、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのヤモメらが日々の、配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てた。
Obviously, there were some sort of inequalities that were taking place.
明らかに何らかの不平等が起こったということが見て取れますね。
And I suppose it was not, intentional by, of the apostles or anyone else to allow these inequalities to take place.
おそらくこれは使徒たちあるいは他の人たちが意図的にこういう状況を起こしたとは、まあ、思えないんですけれども。
But nevertheless, they happened.
いずれにしてもそういう状況が起こってしまったわけです。
You know, there are natural bonds within culture.
Okay. この文化によってですね、その文化が同じくしている人たちの間では、まあ、親しみがあるわけですけれども。
The Greeks were a different culture than the Hebrews.
この当時ギリシャ語を使うユダヤ人たちとヘブル語を使うユダヤ人たちはですね、異なった文化があったわけです。
The apostles were Hebrews, and so they were naturally more connected to the Hebrew widows to help them.
使徒たちはヘブル語を使うユダヤ人だったので、自然とですね、ヘブル語を使うユダヤ人のこのヤモメたちに、まあ、親しみがあったわけですね。
And perhaps unwittingly they neglected theForeign widow.
そして意図せずしてこの外国のギリシャ語を使うユダヤ人のヤモメたちをちょっとおろそかにしてしまった。
Or at least the Grecians felt that they were being treated unequally.
少なくともギリシャ語を使うユダヤ人たちはそのように、不平等に扱われたと感じたというわけです。
Did you get the whole thing?
Yeah.
Okay. So there was a problem. Some feelings that developed.
それで問題が起こってですね、まあ。そういった面白くない感情も起こっているわけです。
Verse
2. 2節を見てください。
Then the twelve called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reasonable that we should leave the word of God and serve tables.
そこで十二使徒は弟子全体を呼び集めていった。私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くない。
It's as if the disciples or the apostles were doing all the work.
この時までですね、もう使徒たちはすべての働きに関わっていたわけです。
You know, they would have their fellowship dinner, and the apostles would take the food and deliver it to the people.
みんなで食卓を共にするときにですね、使徒たちがわざわざもうこの、なんて言いますか、食べ物を配るということまでしていたわけです。
I don't know, maybe they even made the food and cleaned up the dishes afterwards.
もしかしたら、人たちがですね、食事まで作って、片付けまでしていたのかもしれません。
The bottom line, or the point that they were trying to make here,
ここで彼らが言いたい点はですね、言わんとしていることは、
was that if they were called away from the gospel ministry to take care of all the little details, they would not be successful.It would distract them from their mission.
そうした、細々とした些細なことにまでですね、彼らが関わるようになると、重要な、福音伝道の働きがおろそかにされてしまうということです。
That's why God has given everyone his own skills and abilities and responsibilities in the church.
そこで神様は教会の各個々人にですね、それぞれの、専門分野、得意分野、タラントを与えられたわけです。
There are some who are very good at cooking.
ある人たちは料理が得意な人もいれば、全然苦手な人もいますよね。
Some are very good at cleaning up. Others are not.
掃除が得意な人もいれば、掃除が苦手な人もいることでしょう。
Some are given to be preachers. Others are given to be medical missionaries.
説教者としてふさわしい人もいれば、一伝道者にふさわしい人もいることでしょう。
Others are given to qualities to be editors and writers.
編集、あるいは執筆の働きに向いている人もいることでしょう。
Others can research well.
あるいは、調査研究に向いている人もいるでしょう。
God gives gifts to his church.
教会の一人一人に神様は賜物をお与えになるわけです。ある人たちはこの客を迎えてもてなすということが得意な人もいることでしょう。あ あるいは人をですね、縁の下で援助する力持ちも、そう縁の下の力持ちもいることでしょう。
We all have our place.
それぞれにその持ち場、立場というのがあるわけです。
And if we are missing from the church, then our work is going to go undone.
そういった人たちが教会から欠けていくとですね、教会の働き自体が、うまく機能しなくなるわけです。
The preacher often receives the honor.
まあ、しばしばですね、この説教者に、なんていうんですか、栄誉が向けられることありますけれども、しかし、説教者はですね、この教会でトイレ掃除をする人以上の栄誉を受けるべきでは決してありません。
かえ
って、トイレ掃除の人がもっと栄誉を受けるべきではないでしょうか。
You see, my friends, in this world,Often we honor those public individuals, but we neglect to honor those who have done the hard work of making a success.
とかくこの世にあってはですね、公的にみんなの前で目立つ人が栄誉を受けがちでですね、目立たない地道な働き、かえってもっともっと人の見えないところでですね、一生懸命働いて、その働きを支える人がおろそかにされがちになるわけですね。
The apostles were not saying that we're better than the rest of you, so we don't want to do the menial tasks.
人たちはですね、私たちはあんたたちよりも偉いから、もうこういうつまらない仕事には関わりたくないと言っているわけではありません。
They were just saying God has called us to do this work, and we can't do it if we're distracted by many other things.
ただ他の些細なことに自分たちがいちいち関わっていたら福音伝道の肝心な働きが、なされないようになってしまうと言っているわけです。
Things that other people are qualified to do.
そして他にそういった働きに向いている人たちがいるんだと言っているわけです。
Not everyone is qualified to preach the gospel.
福音宣教のですね、説教をする働きに全ての人が向いているわけではありませんね。
From the pulpit.
少なくともこの講談から説教するっていうこの役割に全員が向いてるわけではありません。ただし私たち一人一人がですね、その生活によって福音宣教をすることはできます。私たちの謙虚な態度によって、互いに仕えることによって、私たちここにですね、お互い助け合うためにここにいるわけです。
Verse 3.
3節に移ります。
They came up with a plan.
ここである計画を立てるわけです。
Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.
そこで兄弟たちよ、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ。
The church has business that must be attended to.
教会にはですね、さまざまな、なされなければならない働きがあるわけです。
The pastor or the bishop or the apostle should not have to handle those details.
人たち、牧師たちですね、指導的立場にある人たちがこの細々としたことに全て関わるべきではないわけです。
And then verse
4. 4節。
We will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word.
私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしよう。
So they chose elders.
そこで長老が選出されました。それから執事も。
Verse 5.
5節をご覧ください。
The saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith.
この提案は会衆一同の賛成するところとなった。そして信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、それからピリポ、
I want you to know that.
うんぬん当たりますね。
I want you to notice that Stephen was full of faith.
信仰と聖霊に満ちた人の中にステパノとありますね。
He wasn't going to live very long.
彼はその後ですね、あまり長生きはしませんでした。
But the point here is that they chose people who had demonstrated a confidence in God, a loyalty to His truth.
しかし、ここで 押さえたい点はですね、この時選ばれたのが真理に忠実なですね、本当にしっかりした人が選ばれたわけです。
And a manifestation of the Holy Spirit in their lives.
そして聖霊が確かにその人たちの生活に働いているということのその現れのある人ですね。
It says that Stephen was a man full of faith and of the Holy Ghost.
信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノとあります。
You know, my friends, though, it's something to think about.
しかしここで考えたいのはですね、
When you are full of the Holy Ghost,
皆さんがもし聖霊に満たされているとしたら、
Your life is in danger.
この皆さんのですね、はある危険にあると言えます。
When you are full of the Holy Ghost,
聖霊に満たされていると、
Things start to happen.
いろんなことが起こってきます。
And this gets the authorities upset.
そうするとですね、権威者たちがですね、皆さんに対して腹を立てるようになります。
They might disfellowship you.
皆さんを除名処分に処すかもしれません。
Somebody might try to assassinate you.
あるいは皆さんを暗殺しようと試みるものが出てくるかもしれません。
Things can get rather dangerous.
そのことはですね、かえって危険な状態になっていくことになります。
If like Stephen, you are full of the Holy Ghost.
この聖霊に満たされたステパノのように。
The Bible says in verse 5 that they also chose Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicholas, a proselyte of Antioch.
5節を続けて読むと、それからピリポ、プロコロ、ニカールのテモン、パルペナ、およびアンテオ家の回収者、ニコラを選び出してとあります。
They set these before the apostles, verse 6, and when they had prayed, they laid hands upon them.
6節、使徒たちの前に立たせた。すると、使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。
They organized.
こういう、組織化がなされていったわけです。
Up till then, these apostles had been doing all the work of the church.
この時まではですね、使徒たちが教会のすべての働き、細々としたものも含めて関わっていたわけです。
And obviously the Holy Spirit had added a multitude of people among the believers.
That's seven?
No.
No. Holy Spirit
had added a multitude.
そしてその結果ですね、聖霊の働きによってたくさんの人たちが教会に加えられることになりました。
And now, after they completed this ordination process and organization process,
この組織化あるいは按手のですね、手順を踏んだ後、
I want you to notice what happened.
どういうことが起こったか。
Verse 7 says that the word of God increased.
7節ご覧ください。神のこうして神の言葉はますます広まりとあります。
And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly.
エルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき、
Even among the priests there was a great company who became obedient to the faith.
祭司たちも多数信仰を受け入れるようになった。
These were priests of the conference.
祭司たちという時にですね、これは教団に属する人たちのことですよね。
Do you think it's possible that there might be some who will accept the message more fully and completely and turn from false doctrine among the conference pastors?
カンファレンスのですね、教団の牧師の中で本当に純粋なメッセージを触れて偽の教理からですね、移ってくる人たちがいるっていう可能だと思いますか？
I think that's entirely possible.
これは全く可能なことだと思います。
It's amazing what God can do.
神様がどういうことをおできになるかって思うときに本当に驚くわけですけれども、
If you are humble,
皆さんが謙虚で、
and you are pious,
信心深く、
and you dedicate yourself to God and His word,
神様とその御言葉にですね、自らを捧げるならば、
You ask for the Holy Spirit,
聖霊の注ぎをですね、祈り求め、
God will be able to do through you things that he could never do in other ways.
そうするときに、その他の方法で決して成し得ないことを神様は皆さんを通して、なさせることがおできになります。
So there's merit, there's purpose in organization.
Merit?
Virtue, qualities.
Okay.
Important qualities.
その組織にはですね、そういう重要な特質 and merit and
purpose.
目的があるわけです。
And God uses organization to advance His cause if it's done properly.
そしてその働きをですね、前進させるために神様は教会をお持ちになるわけです。
I want you to notice the effect.
その影響をですね、見ていただきたいんですが、
Verse 8 tells us that Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people.
8節をご覧ください。さて、ステパノは恵みと力とに満ちて、民衆の中で目覚ましい奇跡と印とを行っていた。
Stephen was not one of the apostles.
ステパノはですね、使徒の一人ではなかったんです。
He was an elder or perhaps a deacon. It doesn't really tell
us. 彼は長老あるいは執事の役についている人物でした。
We knew that he was an ordained to the offices of one of the offices of the church.
その教会の何らかの役職にですね、安守令を受けて、つかされていたことがわかります。
But because of his consecration and his character, the Holy Spirit could use Stephen.
しかし彼のですね、この品性、彼の献身の度合いが素晴らしかったので、聖霊が働いてですね、大いに彼をお持ちになることができたわけです。
Bible doesn't tell us what miracles Stephen did, but I want to find out someday.
ステパノが行った奇跡については聖書に書かれていませんけれども、いつの日か、それ知りたいなと思います。
I intend to ask him some questions when I meet him.
彼に会ったら私はぜひ彼にいろんな質問をしたいと思っています。
I want him to tell me what really happened before he was stoned to death.
彼が殉教の死を遂げたその前にですね、一体本当にどういうことが起こったか、彼の口から実際に聞きたいなと思います。
When the Holy Spirit does this kind of work and manifests himself in this way,
聖霊がこのような形でですね、人のうちに働いて聖霊が表されるとき、
Satan is going to stir up his subjects in opposition.
サタンは必ず自分たちの手下どもを用いてですね、いろんな形でことを荒立てようとします。
Read verse 9.
九節をご覧ください。するといわゆるリベルテンの街道に属する人々、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから人々などが立って、ステパノと議論したが、
They tried to argue with Stephen.
こういう人たちが来て、ステパノと議論を試みたわけです。
But they were not able to overcome his reason.
しかし、ステパノにはですね、議論しても太刀打ちできなかったわけですね。
Read verse 10.
十節にそのことが書かれています。彼は知恵と御霊とで語っていたので、それに対抗できなかった。
So in other words, they could not successfully persuade Stephen and others against the things that Stephen was teaching.
ステパノと議論してもステパノをですね、やり込めることができなかったわけです。
This made them angry.
かえって彼らはそこで腹を立てました。
And this anger was going to lead them to commit murder.
この怒りがですね、積もり積もって彼らはついにステパノを殉教の死へ追いやります。
A crime that is identified in the Ten Commandments.
十戒ではっきりと明記されているですね、事柄に、ことを彼らはしてしまったわけです。
So they organized some false witnesses.
どういうことをしたかって言ったら、偽証人を立てたわけですね。
Read verse 11 through 13 and 14.
11節からお読みします。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を吐くのを聞いたと言わせた。 12節、その上民衆や長老たちや律法学者たちを扇動し、彼を襲って捕らえさせ、議会に引っ張ってこさせた。13節、それから偽りの証人たちを立てて言わせた。この人はこの聖女と律法とに逆らう言葉を吐いて、どうしてもやめようとはしません。14節、あのナザレ人イエスはこの聖女を打ち壊し、モーセが私たちに伝えた、慣例を変えてしまうだろうなどと彼が言うのを私たちは聞きました。
They misrepresented Stephen's words.
ステパノの言ったことをですね、曲げて、そして全く違うことを言っていると、彼らは言い立ったわけです。そういう目にあったこと、個人的にある人いらっしゃいますか？
Then you know what it was like.
言ってもいないのにこう言ったと言われてですね、悪評を立てられたという経験、ある人はそれがどういうことかお分かりだと思います。
Usually the misrepresentation of your words is because they want to destroy your reputation.
それはまさしくその言ってもいないことをですね、言ったと言って、噂を立てられるというのは、その人のですね、評判を悪くするための、評判を落とすための目的に他なりません。
Or they want to stir up the church members against you.
あるいはこの教会員がですね、あなたに反対するように仕向けるための、作戦かもしれません。
Do you think these verses apply to us?
こういった聖句、私たちにも当てはまると思われますか？
It's very applicable.
これは今日でもですね、大いに当てはめられる箇所だと思うわけです。
Same things happen in our day.
私たちの時代にもこういうことはいくらでも起こっていますよね。
In fact, they accused Stephen of speaking against this holy place and the law. Verse
13. 13節を見ると、この人はこの聖女と律法とに逆らう言葉を吐いて、どうしてもやめようとはしませんと、そういう偽証がなされているわけです。
The law that Stephen may have spoken against was their Mishnah and Gemara.
ステパノが反対していた立法があるとすれば、それは逆らっている立法があるとすれば、それはミシナとガメラのことだったはずです。
Which they considered to be as holy as the Ten Commandments.
当時ユダヤ人たちはこのミシナとガメラもですね、十戒と同様に神聖なものとみなしていました。
In their minds, they were the same.
彼らの中ではもう十戒もミシナガメラも同じ扱いだったわけです。
Stephen would never have spoken against the Ten Commandments.
ステパノは決して実戒に逆らうような言葉を吐きませんでした。彼はかえって実戒を擁護していたんです。
But these people represented him as breaking the Mishnah and Gemara laws, perhaps.
しかし彼らはですね、ミシナとおそらくガメラに反論している、反対している、ステパノの言葉をですね、曲解したわけです。
It was as if Stephen had spoken against their church manual.
結局どういうことかというと、ステパノはですね、教会指針に反対しているという、そのような、非難が起こったわけです。
Which they considered to be as holy as the Bible.
当時も彼らはその当時の教会指針を聖書と同様に神聖なものとみなしていました。
Perhaps that sounds familiar to you.
何か思い当たる節ありますか？
Today there's a fascination, as if the manual, the church manual, is a holy book.
今日もですね、教会指針があたかも神聖な、書物であるかのようにみなされているっていう場合がないでしょうか？
No one would ever say that.
誰もそういうことを言いはしませんけれども。
But if you in any way oppose or disobey the church manual.
それでも、教会指針に書いてあることに反論したり、それに従わなかった人がいるならば、
you are worthy of being disfellowshipped for the
除名処分に値するというふうに なってしまいますよね。
As if you've been in apostasy.
あたかもそういう人はもう廃教していると言わんばかりに。
While at the same time, the very ones who defend the church manual don't even use it properly.
また教会指針を支持している人はですね、教会指針を正しく用いることさえしていません。
Just like the Jews of old.
これは、昔のユダヤ人も同じでありました。
They did not use their church manual when they crucified Jesus.
彼らが、ユダヤ人たちがイエス様を十字架につけたとき、彼らは当時の教会指針を正しく用いていませんでした。
And they didn't use the church manual procedures to prosecute Stephen.
ステパノを処刑するにあたってですね、教会指針の手順を踏んでさえいなかったんです。
Yet they accused him of being disloyal to the church manual.
にもかかわらず彼らはステパノをですね、教会指針に反対するものと非難していたわけです。
Notice verse
14. 14節ご覧ください。
For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us.
あのナザレ人イエスはこの聖城を打ち壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうだろうなどと彼が言うのを私たちは聞きました。
These customs were the ceremonial laws.
この慣例というのは霊典律のことですけれども、
And the rules of the Mishnah and the Gemara.
あるいは、ミシナとガメラの規則、規律のことであります。
You know, the crisis that Stephen faced,
ここでステパノが直面した危機的状況は
was perhaps not expected by the church.
当時の教会の人たちがですね、予期しなかったことだったことでしょう。
Yet it strengthened them.
それでもその事件によって、教会はですね、ますます力を受けることになりました。
God knew that the church needed a martyr.
神様はこの教会において殉教者が現れる必要があることをご存知でした。
God knew that a consecrated man needed to be sacrificed.In order to strengthen the church.
教会を強めるために、清められた人物が犠牲となる必要があるということを神様はご覧になりました。
No doubt when Stephen got up that morning,
まあその日の朝ですね、スティーブンはおそらく朝起きて、
He had no idea what was going to happen to him that day.
その日、自分がどういう目に遭うかということ。どのような運命をたどるかということを知らなかったことでしょう。それでも彼は準備ができていました。私たちも一日一日ですね、そのように生きていくべきであります。
Holy and consecrated and ready.
神聖に、清められた生活をし、そして常に備えができているという生き方です。
Ready for whatever the Holy Spirit puts upon you.
聖霊が導くどのような状況にも用意ができていなくてはなりません。
Verse
15. 次15節ですけれども、お読みします。議会で席についていた人たちは皆ステパノに目を注いだが、彼の顔はちょうど天使の顔のように見えた。
God showed the Jewish council.The power that was behind the man, Stephen.
ユダヤ議会の人たちにこのステパノのうちにですね、神の力が働いているということを神様はお示しになりました。
His face shone as the face of an angel.
彼の顔は天使の顔のように、見えたわけです。
Revealing that he was a man of God.
彼が神の人であるということがですね、証拠がここに現れていました。
And warning them to stop their malicious design.
それによって彼らのですね、憎しみに満ちた計画をやめるようにという警告が発せられていたわけです。
God gave them ample opportunity.
神様は、幅広い範囲、広範囲にわたっていろんな機会をお与えになります。
But on this day,
しかしこの日、
God would reject the Jewish church as his church.
神様はユダヤ教会をですね、ご自分の選びの教会とすることを、拒絶しようとしておられました。
Their probation as a church was closed.
教会としての彼らの恩恵期間はこの日に閉じたわけですね。
When they stoned Stephen,
彼らがステパノ に石を投げたとき、石を投げて殺したとき、end of their representation as God's people. それが彼らのですね、神の代表者としての立場の終わりとなりました。
And a new church would take their place.
それにとって変わったのが新しい教会でした。
It would still be nearly 70 years until Jerusalem was destroyed.
Until?
It would still be nearly 70 years until Jerusalem was destroyed.
40 years.
Hmm?
40.
80, 70. Yeah, yeah, sorry, 40 years. Yeah.
Yeah. エルサレムが完全に壊滅するまでですね、それまでまだ40年近くありました。
Thank you for correcting my math. And they would still...exist as if things would never change.
それからもですね、エルサレム滅亡に至るまで彼らは何事もなかったかのように今まで通りの生き方を続けていったわけですね、ユダヤ人たちは。
They were no longer represented as God's church.
しかし、ステパノを殉教させたときに彼らも神の教会を代表者とするなる立場を失っていたんです。
During those 40 years,
そしてその恩恵期間が教会としての恩恵期間が閉じてからの40年間、
The Holy Spirit used that time to strengthen and build His church.
聖霊はですね、この新たな教会を建て、そして、強めるためにですね、大いに働いておられました。
And make it a global church.
ついにその間にですね、世界規模の教会へと成長していきました。
And also to take the attention of the people away from the Jewish church and place it on the new Christian church.
そして人々の心はですね、このユダヤ教会から新たなキリスト教教会に注目が集まるようになっていました。
He needed that 40 years to transfer confidence from one church to the other.
その神の教会がですね、一方からもう一方へ移ったことをですね、多くの人たち、世界中の人たちが認めるようになるためにこの40年が必要だったわけです。
From the apostate church to the loyal church.
廃教した教会から忠実な教会へと移行したということ。
And he made good use of those 40 years,
the Holy Spirit. そして神様は、聖霊はですね、聖霊の神はこの40年を、有効に用いたと言えるでしょう。
Chapter 7 of the book of Acts tells us the story of the argument the arguments that Stephen laid before this group of elders, Jewish elders.
7章を見ると、ステパノがですね、ユダヤ人の長老たちに向かってどういうことを語ったかが記されています。
And in verse 51 and onward, he lays the charge of crucifying Christ to their feet.
そして51節から見ると、このイエス・キリストを死に追いやったこの責任をですね、彼らに、かけるわけです。
Verse 54 says, that when they heard these things, they were cut to the heart.
54節にこう書かれています。人々はこれを聞いて、心の底から激しく怒り。
But it does not tell us that they were cut to the heart, so their hearts were changed.
まあ心の底からですね揺さぶられたんですけれども彼らの心は変えられませんでした。
Their hearts were hardened.
かえって固くなになったんです。
And it says they gnashed on him with their teeth.
ステパノに向かってそしてですねステパノに向かって歯ぎしりをしたとあります。
Can you imagine grown men?
大の大人がですね、
biting Stephen with their teeth.
もうステパノに噛みついている様子想像できますか？
That's quite a picture.
すごい光景ですよね。
It wasn't just, you know, making arguments against Stephen.
単にステパノと論争していただけではなかったわけです。
They were biting him with their teeth, trying to tear his flesh.
彼の肉をですね、引き裂こうとですね、彼に噛みついていたんです。
At least that's what it appears to have said.
まあそのような光景が描かれているわけですね、ここに。
Verse 55
節をお読みします。しかし彼は聖霊に満たされて、天を見つめていると、 神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。56節。そこで彼は、ああ、天が開けて、人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると言った。
You read both 55 and 56.
Yes.
Stephen saw a vision.
この時、ステパノは幻を見せられます。
And as he explained this vision to the people,
そしてその自分が見ている幻について人々に語っているわけですね。
They could take it no longer.
もうその周りの人たちは我慢ができませんでした。
Verse 57 and 8.
57節、58節をお読みします。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステパノをめがけて一斉に殺到し、彼を市街に引き出して石で撃った。これに立ち会った人たちは自分の上着を脱いでサウロという若者の足元に置いた。
Okay. I want you to notice that they were in one accord.
彼らは一丸となっていたことに注目してください。
Stephen and casting him out and stoning him.
そしてステパノに殺到してですね、彼に、石を投げつけたわけです。一丸となって。
You see, when the Holy Spirit gets involved in the church,
教会にですね、聖霊が介入するとき、
When the conflict becomes, the most heated,
論争が最もですね、この、その熱が高まるときに、
There is unity on both sides.
両方の側にですね、一致が見られるようになります。
The Church of the Apostles was united in one accord in the proclamation of the gospel.
人たちの教会は一致して、福音を宣布していました。
サタン
の教会も、もうもはやサタンの教会と成り下がったこの教会は、彼らも一致していたんですね。
Determined to oppose the presentation of the powerful gospel of Jesus
Christ. この力強いイエス・キリストの福音の宣布にですね、真っ向から反対しようと決めていたわけです。
Verse 59 says they stoned Stephen, calling upon God and Stephen was calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit.
59節、こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。
Stephen knew that this was the end of his life.
もうこの時自分の人生が終わることをステパノはよく知っていました。
But he wasn't willing to pass to his rest without at least one plea to God, like Jesus pled with his father.
彼もですね、最後にどうしてもイエス様のように、神様に対してお願いがしたかったわけです。
Jesus, when he was on the cross,
イエス様も十字架上でお願いされました。
Asked his father
父なる神に
to forgive them.For they knew not what they did.
父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと言われましたね。
Stephen did not have much time.
ステパノはあまり時間がありませんでした。
But like his master, he kneeled down and
cried with a loud voice. しかし、イエスのように彼もひざまずいて大声で叫んだと60節に書かれています。
Lord, lay not this sin to their charge.
主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。
And when he had said this,
こう言って、
He fell asleep.
彼は眠りについた。
Maybe somebody hit him on the head with a stone.
この時にですね、最後のとどめを誰かが頭に石を投げつけてとどめを刺したのかもしれません。
And that was the end.
それが彼の、一生の終わりでした。
You know, when the saints die,
聖徒が亡くなる時、
their death is precious to the Lord.
神様にとってこの彼らの死はですね、本当に尊いものとなります。
It may be a hard experience.
これは、辛い経験かもしれませんが、
But they are preserved for eternity.
しかし彼らの魂はですね、永遠に安全なものとなったわけです。
Stephen sleeps in his grave.
ステパノは今も墓に眠った状態にあります。
Waiting for the resurrection.
復活の時を待っています。
Waiting for you and for me to have the same spirit that he had.
彼と同じような聖霊に満たされた状態に私たちがなるのを彼は今でも待っています。
Only then can God's work be finished.
そして私たちが彼のような状態になるとき、神の働きはですね、急速に終えられます。
And the apostles and many others followed their master in martyrdom.
ステパノはじめ多くの人たち、弟子たちがですね、主イエスに倣って殉教の死を遂げていきました。
But God used it.
しかし神様が彼らを用いておられたわけですね。
He used it to strengthen the church.
その彼らの殉教を通して教会を神様は大いに力づけられました。さらなる力が教会に加えられていったわけです。
I'd like to say that this organization that we will do here in this place,
ここで私たちが始めようとしている組織はですね、
is meant by God to have the same impact.
同様の力を持つように神様によって意図されているんです。
And he will pour out his Holy Spirit on you.
神様は同様のですね、聖霊の注ぎをなさりたいと思っておられます。
In proportion to your consecration to his work and to his word.
それは、神の言葉、神の働きに皆さんがどれほど献身するか、その度合いに応じて聖霊は注がれていきます。
If you allow yourself to be overcome by the Spirit of God.
聖霊神の御霊の力によって勝利するならば、ステパノと同じ力を皆さんも受けることができるようになります。この組織を始めるということについていろいろ考えてまいりましたけれども、
We also will ordain those, if they're not already ordained, to offices of the church.
ここでですね、考えていただきたいのは、教会を始めるにあたって、まだ、その様々な役職に就くにあたっての、この安守礼というのを受けてない人たちを、安守をするですね、安守礼を受けさせる必要について述べたいんです。
Like the apostles, there will be appointed deacons and elders.
人たちの中でもこの長老、執事に選出された人たちがいました。
So we need to understand something about this process.
そういったものを役職をですね、選んでいくにあたってのこの手順について理解すべきだと思うわけです。
I'd like for you to turn in your Bibles to the book of Titus.Which is right after Timothy.
テトスの手紙っていうところを開いていただきたいんですけれども、
Chapter 1.
テトスへの手紙一章です。
We're just going to go through some verses here and some spirit of prophecy statements to understand the ministry of these.
教会の指導者のたちのですね、働きについて理解するためにテトス書を読んで、それから証しのみの引用を紹介したいと思います。
And in verse 6 it starts out this discussion.
テトス書1章の6節から見ていきたいと思いますが、
It says, if any man be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot and unruly.
長老は責められる点がなく、一人の妻の夫であって、その子たちも不貧困の噂を立てられず、親不孝をしない信者でなくてはならない。
For a bishop must be blameless, or a pastor must be blameless.
7節、監督たる者は神に仕える者として責められる点がなく、監督というのは牧師のことなんですけれども、
not a steward of God, not self-willed, not soon angry, Not given to wine, no striker, not given to filthy lucre.
わがままでなく、軽々しく怒らず、酒を好まず。
You read the whole verse?
No.
Read the whole verse 7.
乱暴でなく、理をむさぼらずとあります。
So in other words, the pastor must be a humble person.
言い換えれば、牧師になる人は、謙虚でなくてはいけないわけです。欲深くなく、乱暴でないということ。
Who has his temper under control,
短気を起こさない人。
And who is a believer in the health message.
そして、まあ、健康のメッセージにもですね、それを固く信じる人でなくてはなりません。
He doesn't always have to have his way.Have his own way. Does not have to have his own way.
I'm not reading from the scripture. 自分の意見に、まあ、固執しないということですかね。そういう人です。
And he's a faithful, faithful manager of God's, of his responsibilities before the Lord.
主に対する自らの責任をですね、忠実に果たす人でなくてはなりません。
Those are the principles found in verse 7.
そういった原則が7節に記されているわけです。
And they describe the pastor.
そこにある、それが、牧師の特質でなくてはならないとあるわけですね。
Verse 6 adds more to it.
6節にさらに加えられたことがあって、
He's blameless and has only one wife.
長老は責められる点がなく一人の妻の夫でなくてはならないということです。
He's not allowed to have two wives or three wives.
2人3人も妻がいてはいけないわけですね。
And his children must be faithful to the Lord also.
その人の子供たちも、神に忠実なものでなくてはなりません。
Verse 8 adds more to the pastor.
8節にさらなる特質が書かれています。
He loves hospitality.
旅人をもてなすことを好み。
He loves good men.
善を愛すること。
In other words, he chooses the right kind of friends.
つまり、友人を選ぶにあたってもですね、いい友を選びます。
He's sober.
慎み深いこと。
Just, holy, and temperate.
正しく信仰深く自制するもの。
In other words, he is balanced.
つまり、まあ、バランスの取れた人物であるということですね。
He is not given to levity and joking and jesting, especially in the pulpit.
特に講談なんかでですね、冗談ばっかり言っていてはいけないわけです。
Verse 9.
9節。
He holding fast the faithful word as he hath been taught.
教えにかなった信頼すべき言葉を守る人でなければならない。
That he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers or those who might accuse or oppose.
それは彼が健全な教えによって人を諭し、また反対者の誤りを指摘することができるためである。
In other words, the pastor must have these qualities.
つまり、牧師になる人はこのような特質を全部持っていなくてはいけないわけです。
So that he can faithfully discharge his responsibilities for the church.
そうすることによって、教会における自らの責任をですね、忠実に果たすことができるようになるわけです。
He's not a man that has to control everything.
それは牧師というのは決して全てをですね、自分の手中で牛耳る。取り仕切るという意味ではありません。しかし、
賢
明に他の人にも責任を任せて、委ねてですね、教会を正しく賢く運営していくということであります。
So these are the principles of a pastor.
牧師の、守るべき原則というのはこのようなものなんですね。
How the Bible gives us such clear counsel.
聖書にこのようにですね、明確に書かれているというのは興味深いことではないでしょうか。
It's also the same principles that elders must have.
長老も同様のですね、原則に従っていなければならないんです。
Anyone who is chosen to be an elder,
長老に選出される者は誰でも、
should be faithful in all these areas.
こういったすべての分野において忠実でなくてはなりません。
They are spiritual leaders.
霊的指導者であるわけですから。
And they have authority in the church.
そして、なおかつ彼らはですね、教会において権威を持つものとなります。
Not because some person has come along and appointed them to the responsibility.
それは誰かがですね、その人をまあ責任ある立場に定めたからではありません。
But because they have risen among the church members to the level of that spiritual leadership or that.
しかしかえってこの教会員の中でそのようなですね霊的状態に高いレベルにですね達している人が選ばれていくわけです。
ここで
2種類のですね権威についてお話ししなくてはならないかもしれません。
There is derived authority and earned authority.
難しい言葉ちょっと図解しなくてはいけないんですけれども、派生した権威と、働いて得た権威というのがあるというわけですね。
Derived authority is authority that is invested in the position one holds.
この派生した権威というのは、Can you say it again?
Its authority is the authority that'sSorry, derived authority is authority that's invested in the position that a person holds, by virtue of that position.
その役職を持っていることによってその人に与えられる権威なんです。
For instance,
例えば、
a king on his throne has authority.
王座についている王様は権威がありますよね。
It's dictatorial authority.
それは、専制的な権威であります。
He can use that authority because he sits on the throne.
王座についているからにはその権威を行使することができるわけです。
He can, the sergeant in the police force has authority over his men.
警察のですね、偉い人、どういう役職ですかね、警部とかそういう人はその部下に対して権威を持っています。
Because of his position as sergeant.
その警部であるというあの役職がを与えられているから権威を行使することができるわけです。その部下の者がですね、この上司に同意していなくても従わなくてはいけません。
And if he uses this derived authority improperly, he will lose their respect even though they will obey him.
その派生した教え職権みたいなもんでしょうね。それが、それを不当に行使するならば、彼は下の者たちの尊敬を失うことにやがてなっていきます。たとえ下の者たちが従ったとしても。
The father in a home has authority because he's father.
家庭の父親も父親であるがゆえの権威を持っているわけですね。
But that authority should be quiet.
しかしその権威というのは沈黙を保っているべきです。
The father should not use his position as the reason for ruling his family.
父親はその権威をですね、自分が父親であるから自分は家庭の支配者なんだという理由でですね、それをいつも持ち出すべきではありません。
I know many fathers who have demanded obedience of their wives and of their children.
多くの父親がですね、その一家の主という権限を使って、妻や子供たちのですね、服従を強要している人を何人も知っています。
They say, you obey me because I'm the father.
私が父親だから従いなさいというわけですよね。
But they lose the respect of their children.
そうすると子供たちがですね、お父さんを尊敬しなくなります。あるいは妻も夫を尊敬しなくなります。
Earned authority is quite different.
働きによって得られた権威というのは 異なるものです。
The authority that is earned is that which is respected.
働きによって得られたものなので、その人が働いて得たものなので、それが尊重されるわけですね。
A person who earns respect.
この尊敬を勝ち得る人は、
earns the power of authority.
その権威による権力もですね、力も勝ち得ることができるようになります。
And he uses it properly.
そういう人はその権威をですね、正しく適切に用います。
He uses it to entreat and to plead and to persuade.
そして下の者たちを説得するためにですね、優しくその権威を用います。
He does not force people to act the way he wants them to.
彼が望んでいるように従うようにさせるためにそれをですね、強制的に用いることはありません。
But he willingly encourages them and loves them.
しかし彼下々の者を愛し優しくですね、励まし扱うことによってその権威を用いるわけです。
And his family respects him and obeys him because of that respect.
そうする人に対しては、家庭においてはですね、家族の者たちはその、権威者を愛するように心から尊敬し愛するようになります。
Elders have authority in the church.
教会で長老たちは、権威を持つものとなるわけですけれども、
But if they were all the time exercising the derived authority of the position of the elder,
その職務による権限をですね、いつも振りかざして、その派生した権威を、行使しているならば、
And they insist on having their own way.
そして自分の考えに従うことを皆に強いろうとするなら、強いろうとするならば、
And they demand that the church members obey them.
そして教会員が常に自分に従うようにですね、要求するならば、人々の尊敬を失うことになりますよね。
And soon, the church members either leave the church or they replace the elder.
時期に教会員はですね、去っていくか、その長老が交代させるか、どっちかのことが起こります。
If on the other hand, the elder uses his earned authority,
一方、長老がですね、働いて得られた権威を用いるならば、
The elder is appointed because he has risen to the respect, the spiritual respect of the people.
彼がその人々の霊的尊敬をですね、受けるようになっていたがゆえに、自然とこの、自然とと言いますか、長老に選出されるならば、
He works with them.
そういう人は教会員と共に働きます。
He encourages them.
みんなを励まします。
He loves them.
みんなを愛します。
He sacrifices himself for the church.
そして教会のために自己犠牲をいといません。
Then they have respect for him.
そういう時に彼はますますですね、人々の尊敬を勝ち得るようになります。
And he can, as the scripture says, rule well.
そういう人は聖書にあるように、教会をですね、賢明に収めるものとなります。
Look what it says in 1 Timothy chapter 5.
テモテ第一の手紙5章をご覧ください。
Just a few pages before where we just were.
テモテ第一の手紙5章の
17
節です。
It says, Let the elders that rule well be counted worthy of double honor.
1 Timothy?
5:17.
Okay、ちょっと飛ばしてから読みますね。特に宣教と教えとのために労している長老は2倍の尊敬を受けるにふさわしいものである。
What does it mean to rule well?
2倍の尊敬にふさわしいもの受けるとはどういうことでしょうか。
That means to have the spiritual interest of the church in mind.
そういう人は教会に対してですね、霊的な関心を持っている人のことです。
And spiritually meet the needs of the people.
そして霊的、人々の霊的必要を常に満たそうと努める人です。
That's true elders' leadership.
これこそ、 真の長老、指導者のあるべき姿なんですね。
By the way, this verse says they are to be given double honor.
そういう人たち2倍の尊敬を受けるにふさわしいとあります。
Not just the respect of the people.
人々の尊敬だけでなく、
But they should also pay them money.
給与も与えられるようになるかもしれません。
Especially if they labor, full time.
特に全時間を教会の働きに捧げる人に対してはですね、給与まで捧げるべきなんです。
Verse 18 makes that clear.
18節にそのことがはっきり書かれています。
Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn.
聖書は穀物をこなしている牛に靴をかけてはならない。また働き人がその報酬を受けるのは当然であると言っている。
Paul is quoting from Moses.
モーセの文をパウロはここで引用しているわけです。
Moses was saying, if the ox is going to work, you better let him have something to eat.
牛がですね、家畜が働いているならば、その家畜にちゃんと餌をあげなさいということです。
That's why he said, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn.
穀物をこなしているうちに牛に靴子をかけてはならないというのはそういうことです。
And also the laborer is worthy of his reward.
また働き人がその報酬を受けるのは当然であると言っています。
The reward is payment.
報酬というのは、まあ、給料、給与のことですよね。
So what Paul is saying is that if you have an elder in the church that works full time or part time,
パウロが言わんとしているのは、教会にですね、全時間、あるいは、部分的な時間でも教会のために捧げる長老が選出されたとするならば、
He should be paid a wage.
その人に報酬を与えるべきだと言っているわけです。
And by the way, that's from the tithe.
言うまでもなく、これは11からですね、その報酬があてがわれるべきなんです。
Because he labors in word and in doctrine.
なぜならその人は御言葉とその宣教にですね、のために労するからです。
1 Timothy chapter 3.
テモテ第一の手紙三章ですけれども、
I want to point out what the deacons must be like.
執事の働き、執事の特質について述べたいんですが、
Verse 8 tells us that
8節ですね。
Likewise must the deacons be grave.
それと同様に執事も謹厳であって。
That means to be solemn, not all the time joking and jesting, but solemn.
まあいつも冗談ばっかり言ってるような人ではなくて、真面目な人ということですね。
Not double-tongued.
二枚舌を使わず。
What is that?
二枚舌を使わずとはどういうことでしょう。
A deacon should not be double-tongued.
執事は二枚舌を使ってはいけないわけです。
I don't know if you have this expression in Japanese, but in English we say he speaks out of both sides of his mouth.
一つの口からですね、両方の側面を語るということです。
He says one thing to one person and the opposite to another.
一人の人には一つのことを語り、全く別のことを別の人に語るということです。
In other words, he cannot be trusted.
つまりそういう人は信頼できない、信頼を置けないということです。
You see, deacons must be trustworthy.
執事という人は信頼に値する人物でなくてはなりません。
They will speak the truth and follow through with the truth.
真実にものを語り、その真理に生きる人です。
Not given to much wine, not greedy of filthy lucre, holding the mystery of faith in a pure conscience.
大酒を飲まず、利を貪らず、清い良心を持って信仰の奥義を保っていなければならない。
All right. So then it says that he's not to be money. He must not desire money.
Where at?
Well, not greedy of filthy lucre.
Okay.
Verse
8. 利をむさぼらず、大酒を飲まず利をむさぼらずということは、まあ、強欲でない人ですね。欲深くないということ。金銭欲のないということです。
And he must love the gospel.
そして何よりも福音を愛する人でなくてはなりません。
Those are the kind of people to appoint as your deacons.
皆さんの 執事にですね、そのような人を選出していただきたいと思うわけです。
And it also gives more about him.
執事についてさらに書かれていますけれども、
Verse 10 says that these also, let these also first be proved.
10節、彼らはまず調べられてとあります。
In other words, test them.
試験しなさいということですね。テストしなさいと。
Don't appoint them to the eldership immediately. Let them first serve as deacons.
つまりすぐにですね、長老に引き上げるのではなくて、まず執事に就かせてからテスト期間を置きなさいということです。
That's what it says in the second part. Then let them use the office of a deacon being found blameless.
不都合なことがなかったら、それから執事の職に就かすべきである。
And then it gives more in verse 11.
11節にさらに書かれていることは、
Deacons must, their wives must be grave also, or solemn.
女たちも同様に謹厳、つまり、真面目でないといけないということですね。
Not slanderers.
他人をそしらず。
What is that?
どういうことですか？
That's gossip.
噂話に加わらないということです。他の人たちのいろんな噂をですね、吹き込んではいけないということです。
They must be sober and faithful in all things.
自らを制し、すべてのことに忠実でなければならない。
That's a very high calling.
これは本当に、まあ、
The wife of a deacon.
高いレベルがここに掲げられていますね。執事の妻たちのことです。女たちというのは。
Verse 12, let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.
12節、執事は一人の妻の夫であって、子供と自分の家とをよく治めるものでなければならない。
And the result is in verse 13.
その結果が13節に記されています。執事の職をよく務めた者は、良い地位を得、さらにキリストイエスを信じる信仰による大いなる確信を得るであろう。
They purchased to themselves a good degree.
そういう人はですね、良い職を得るに至ります。
That means they gain the confidence of the people.
つまり、人々の信頼を勝ち得たということです。
So those are the principles of a deacon.
こういった原則がですね、執事に当てはめられなければならないわけです。
When you have these kind of leaders in the church,
教会でこういった特質を持った指導者を教会が得るとき、
you have a church that is strong and solid and forward moving.
非常に堅固で、常に前進する教会を得たことになります。
I could say much more.
もっと言うことはできますけれども、
but I think the scriptures is clear.
しかしもう本当に聖書の言葉っていうのは明白ですよね。
But before we finish this morning, I would like to add a few thoughts concerning the unity of the church.
この集会を終える前にですね、最後に教会の一致についていくつか申し上げたいことがあります。
And the best example of how the apostles handled the problem of disunity is found in Acts chapter 15.
教会の不一致をですね、使徒たちがどのように不一致に対して対処したかということがですね、使徒行伝15章に書かれています。教会でいろんないさかいとかが起こったときに、使徒たちがどのように対処したかということですね。使徒行伝15章です。
So, It says in verse 1 that certain men came from Judea and taught the brethren. Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved.
一節を読みます。使徒行伝15章の一節。さて、ある人たちがユダヤから下ってきて、兄弟たちに、あなた方もモーセの慣例に従って割礼を受けなければ救われないと説いていた。
Verse 2.
二節。そこでパウロやバルナバと彼らとの間に少なからぬ紛糾と論争とが生じたので、パウロ、バルナバ、その他数人の者がエルサレムに登り、 人たちや長老たちとこの問題について協議することになった。3節。彼らは教会の人々に見送られ、ピニケ、サマリアを通って道すがら、異邦人たちの改宗の模様を詳しく説明し、すべての兄弟たちを大いに喜ばせた。4節。エルサレムに着くと彼らは、教会と使徒たち、長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいてなされたことをことごとく報告した。5節。ところがパリサイ派から信仰に入ってきた人たちが立って、異邦人にも割礼を施し、またモーセの律法を守らせるべきであると主張した。6節。そこで使徒たちや長老たちがこの問題について審議するために集まった。
So now you understand the problem.
ここで起こった問題、皆さんお分かりになりましたね。
There was a disagreement that came up among the church members.
教会内で、教会員たちの間でいさかい、不一致が起こったわけです。
Verse 7 tells us that there was much disputing.
7節を見ると激しい論争が起こったと書かれています。
So what did Peter say, verse
7? そして7節でペテロがどのようなことを言ったでしょうか。
Go ahead, read verse
7. ペテロの言葉を読みます。ペテロが立っていった兄弟たちをご承知の通り、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにと、神は初めの頃に諸君の中から私をお選びになったのである。8節。そして人の心をご存知である神は、聖霊を我々に賜ったと同様に彼らにも賜って、彼らに対して証をなし。9節。またその信仰によって彼らの心を清め、我々と彼らとの間に何の分け隔てもなさらなかった。10節。しかるに諸君はなぜ今我々の先祖も我々自身も追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのか。11節。確かに主イエスの恵みによって我々は救われるのだと信じるが、彼らとても同様である。
So Peter reasoned with these people.
ペテロは彼らとですね、彼らをまあの説得に努めるわけです。
He said, why do we put on them extra burdens when the Holy Spirit has already manifested that they are of God?
聖霊がすでに彼らも神の働きの、神のための一員に加わったということを表しているのに、なぜ彼らに不必要な首輝きをかけようとするのか、負わせようとするのかと言っています。
The Holy Spirit has demonstrated that they are faithful to God. Why should we add to them burdens that we couldn't bear?
自分たちも追い切れなかった重荷をなぜ聖霊がすでに、自分たちの仲間だということを示している彼らに負わせようとするのか。
In order to be saved.
そうしないとまた彼らは救われないとどうして言うのか。
Salvation is by faith, not a circumcision.
救いは割礼を受けることにではなく信仰によって与えられるのであるから。
So Paul presented his, or Peter presented his side of the story.
そのような話をペテロはですね、するわけですが、
and nobody argued with him.
誰も彼に反論しました。しませんでした。
12, the multitude kept silence.
12節を見ると、すると全会衆は黙ってしまったとあります。
And then they listened to Paul and Barnabas.Declaring the miracles and wonders that God had wrought among the Gentiles by them.
それからパウロとバルナバトが、彼らを通して異邦人の間に神が行われた数々の印と奇跡のことを説明するのを聞いた。
After they held their peace, verse 13.
13節、二人が語り終えた後、ヤコブはそれに応じて述べた。兄弟たちを私の意見を聞いていただきたい。
Verse 14.
14節、神が初めに異邦人たちを顧みて、その中から皆を覆う民を選び出された次第は、シメオンがすでに説明した。15節、預言者たちの言葉もそれと一致している。すなわちこう書いてある。16節、その後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て替え、崩れた箇所を修理し、それを建て直そう。
And, 17, 18, and 19.
17節、残っている人々も私の名を唱えているすべての異邦人も主を尋ね求めるようになるためである。18節、世の初めからこれらのことを知らせておられる主がこう仰せになった。19節、そこで私の意見では 異邦人の中から神に帰依している人たちに煩いをかけてはいけない。
I have a question for you.
ここで質問したいんですが、
Did anywhere in this story, did the apostles take a vote?
この中でですね、人たちは何らかの決を取っていますか？
Did they take a vote?
何らかの決を取っている記述ありますでしょうか？
No, they did not take a vote.
彼らは決を取りませんでした。
Do you know, today somehow we have gotten into this idea that we have to take a vote.
どういうわけか、なぜかですね、何かを決めるときに必ず決を取らないといけないっていう、もう考えが浸透してしまっているわけです。
And that somehow the Holy Spirit cannot bring us into unity without it.
そして、決を取ることなくしてはですね、聖霊が私たちを一致へと、導くことはできないという考えになってしまっているんです。
But the Holy Spirit led these people into unity without any formal, action, voting action taken.
そしてそういう決を取るという正式なですね、ことが行われることなしに聖霊はここで彼らを一致へと導いておられますね。
This is a radical idea.
これはまあ過激な考えであります。
For today, we have to take a vote.
今日私たち何でも決を取って決めないといけないわけです。
And we have to divide our body, the body of Christ, some in favor of the motion and some against it.
そしてキリストの体の中でですね、ある人たちはこれに賛成、ある人たちは反対、そういう決を取ろうとするわけです。賛成の方、反対の方って言ってですね。
Voting is divisive.
そういう分裂させる作用があるんですね、この決を取るというのは。そして政治的なですね、状態を引き起こしてしまいます。そういう時にサタンがですね、教会の一致を破壊する、その足場を与えてしまうわけです。
Why don't we follow the example of the apostles in Jerusalem?
エルサレムで行われたですね、弟子たちの、その模範に習おうではありませんか。
If the Holy Spirit can't bring us into unity right now on this question or decision that needs to be made,
今ここで、決められていかなければならない問題に関して、決議されなければならない問題に関して、聖霊が私たちを一致させることができないならば、
Then we wait, make the decision later.
保留しておいて、後に決議をしていこうと。
Let the Holy Spirit work on hearts.
そして一人一人にですね、聖霊が働くのを待ちましょうと。
Let the Holy Spirit develop his own principles, his own intentions and desires.
聖霊の原則、聖霊の計画がですね、一人一人に理解されるように、そういう場を作りましょうと。
If we all humble ourselves before God,
そして神の前に私たち一人一人がへりくだるならば、
and before one another,
お互いに対して私たちがへりくだるならば、
there should never be the necessity of voting.
この決を取るという行為はですね、全く不必要になるでしょう。
I have never in my entire life,
私は生まれてこの方、
Seen anyone attempt to follow the principles of Acts 15.
この、使徒行伝15章のですね、使徒たちの例に習おうとした人がいるのを見たことがありません。
The General Conference session, they take votes.
世界総会でもですね、必ず決を取ります。
And it is very political.
とても政治的な、ものであります。
I know the stories that come out of the General Conference. At least some of them.
世界総会の情報を私はたくさん持っています。
At the local union session, they vote.
地方のさまざまな支部でもですね、必ず決議を取るのに、決を取りますね。いろんなことを決めていくのに。そうすることによって、不一致に至るんですね。教会は一致しません。
People will lobby to get their way.
その自分たちのですね、方法を通すために根回しというのがなされるんですね。そして決で多数決で勝利してですね、反対者がいても彼らをもう 有無を言わさず従わせるということがなされるわけです。
Those who are on the losing side feel as though they have not been able to present their side or that their side of the story has not been heard.
The losing side.
Yeah. You know, you've...
だ負けた側は負けた側は feel
those on the losing side they feel that their viewpoints have not been heard
自分たちの見解がですねあたかも聞いてもらえなかったと分かってもらえなかったと感じるわけです
or that they have not been properly appreciated
あるいは自分たちの、意見が真摯に受け止められなかったと感じるわけです
there has to be a better way my brothers and sisters
もうそれよりもいい方法がですね、あるに違いないです。違いないんです。
I've been too long in ministry.
私はこの牧師としての働き、長年やってまいりましたけれども、
I've sat on too many committees that vote.
もう数多くのですね、あの委員会、理事会にですね、出席して、もうどこでもケツを取ってきました。
And I'm sick of the politics.
もうそういったところでですね、行われる政治活動にも私は飽き飽きしております。
I'm sick of the disunity.
そしてそこでその結果見られ起こってくる不一致にも飽き飽きしています。
So, I'm trying to suggest that you protect yourself from these things.
そういった危険から皆さん自分自身を守るように私はお勧めいたします。
The Adventist pioneers had a policy, a practice among themselves.
私たちの教会の先駆者たちはですね、had policy?自分たちの中でですね、間できちんとした方針、指針というのを持っていました。
They agreed among themselves that if there was any teaching that they disagreed on, they would not preach on it until they were in unity.
何らかの教えが与えられて、それにみんながですね、賛成できなければ、共にそれが正しいかどうかですね、研究、祈りのうちに研究がなされました。
They were not going to take a vote.
彼らは決してケツを取ろうとはしませんでした。
To decide if this doctrine is right or wrong.
この教理が正しいか否かを決めるにあたってですね、ケツを取るということはしませんでした。
We're going to wait for the Holy Spirit to bring us into unity.
聖霊が私たちを一致させるために、一致に至らせるまで待ちましょうという態度でした。
You know, there came a...An idea or a doctrine.
何らかの思想、教理がですね、やってくると、
on which they disagreed.
それにまあどうしても納得できないということになると、
some of them thought that when Jesus resurrects the body from the grave,
some of them
believed or thought.
ある人はこのイエス様が墓から蘇られたときに、
that the resurrected body
そのよみがえった体はこの墓に入った時と同じこの成分で構成されていると考えていました
まあ
私たちまあバカバカしいなとそれ聞いてですねそんな考えバカバカしいと思うかもしれませんがある人たちはですね真剣にそのように考えて いたわけです先駆者たちの時代に
Others said, no, it's not necessary to have the same particles of matter in the resurrected body.
よみがえったイエス様のお体が私たち この墓に入るときと全く同じ成分で構成されていたというのはそんなこと不必要じゃないかという人もいました。
So they had a disagreement.
そういった、まあ、意見の相違があったわけです。
A different understanding.
理解において異なっていました。
So they said, okay, we will not preach on this until the Holy Spirit brings us into unity.
じゃあそのことに関して聖霊が私たちを一致させてくださるまでこのことについては沈黙を守りましょうということになりました。
I would like for you to guess how many years They did not preach on this topic until the Holy Spirit brought them into unity.
聖霊がこの問題に関して一致に至らせるまで何年彼らは沈黙を保ったと思われますか?
Would anyone like to guess how many years?
ちょっと当ててみてくださいよ。
What did she say?
40 years.
40? That's too many.
ちょっと長いですね。誰か死んじゃいますよね、40年経ったら。
Somebody else?
どなたか? A few days.
Now that's too short.
それは短すぎますね。
Anyone else? One year?
一年。
Now that's too short.
これも短いな。
What does she say?
三年
半。
何年とか期間を聞いてるんですけど。はい？一年で短いって言ってますよ。3 years? 3 years?
Too short.
短いな。5 years?
Too short.
短い。10 years?
10 years? Too short.
まだ短い。
Is she saying 12?
はい。
Is that 12 years?
何ですか？
Not 7 years. No, no.
7か年？ 10 年でも短いって。はい。
Okay, who else?
100 years.
A century. No, no, that's too long.
それ長すぎますよ。みんな死んじゃいます。
No, it's already between 10 and 40 years.
もう10年って出てまだまだ。
Okay, how many?
40年ったら下げてっていうかその間ですよ。Don't ask me.
Okay, who else?
どなたか。30 years.
30 years. Too long.
長すぎますね。
Try again.
20.
Too long.
ちょっと長すぎる。
Now it's between 10 and 20 years.
はい。10と20の間。15.
You're getting close.
近い近い。
Too short.
まだまだ短い。
17 is too long.
ちょっと長い。はいはいはいはい。
So therefore it is.
つまり16年。16
years. 16 years they were silent.
この問題に関して16年間沈黙を保ちました。
That doesn't mean they didn't study this.
その間勉強しなかったということではありませんよ。
They were actively studying these things.
積極的にこの問題に関して彼らは研究をしていました。
Then one day,
そしてある時、
John Harvey Kellogg
という人が、
came up with a concept from his research in anatomy and physiology.
自分のですね、生理学解剖学の研究から。たどり着いた考えは彼にはもうはっきりと分かったわけです。
That the same particles of matter are not necessary in the resurrected body.
復活した体がですね、復活する、死ぬ時と同じということはですね、それは不必要だと。
And then
そうではないということ。
They found a verse in 1 Corinthians chapter 15.
そして聖句も見つけました。コリント第一の手紙15章です。
It's amazing how the Bible has something to say about everything.
聖書はほとんどすべての答えここにあるんですね。
Verse 35 is exactly the question that they were asking.
35節を見ると、その彼らが問うていた質問そのものが書かれています。
1 Corinthians 15:35.
コリント第一15章の35節です。しかしある人は言うだろう。どんな風にして死人がよみがえるのか、どんな体をしてくるのか。
In other words, are they going to come up with the same particles of matter or something else?
つまり言い換えれば、よみがえる時の体というのは死ぬ時と同じ体の成分で構成されているのか、
Verse
36. 違うのかということです。36節。愚かな人である。あなたの巻くものは死ななければ生かされないではないか。
In other words, if you put a seed in the ground,
言い換えれば、土にですね、種を巻くと、
it will not grow unless it first dies.
この種は最初に死ななければ発芽しないだろうと言ってるわけです。
Is the plant that comes up made of the same particles of matter as the seed that went in the ground?
この出てくる芽はですね、植物は、 土に入った種と同じ成分であるかということです。
Well, ultimately, the plant has a lot more particles of matter than does the seed.
種よりも出てくる植物はですね、もっといろんな成分豊かに含んでいます。
In fact, the plant makes a lot more seeds just like the first one.
そして最初の種よりもですね、もっとたくさんの種をですね、生み出すことになりますね。
Verse 37 even makes it more clear.
37節を見るともっとはっきり分かってきます。またあなたの巻くのはやがてなるべき体を巻くのではない、麦であっても他の種であってもただの種粒に過ぎない。38節、ところが神は御心のままにこれに体を与え、その一つ一つの種にそれぞれの体をお与えになる。
So in other words,
つまり、
when you put the seed in the ground, you're expecting a different thing to come up.
土に種をまくときは、別のですね、別のものが出てくることを期待するわけです。
Verse 39.
39節、すべての肉が同じ肉なのではない。人の肉があり、獣の肉があり、鳥の肉があり、魚の肉がある。
And verse 42.
42節、死人の復活もまた同様である。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえり。
Verse 43 and 44.
43節、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえり。弱いもので巻かれ、強いものによみがえり。44節、肉の体で巻かれ、霊の体によみがえるのである。肉の体があるのだから、霊の体もあるわけである。
Do you think God has power to raise the body from the dead with different particles of matter than went into the grave in the first place?
神様が死人をよみがえらせるとき、墓に、その人が墓に入ったときと違う成分で構成された肉体を与えてよみがえらせられるってこと、神様にそのような力があるでしょうか。
Of course he does.
もちろんですよね。
He is not restricted.
神様は何らかのものに制限されるお方ではありません。
It's your character that comes up out of the grave with a spiritual body and a body that is incorruptible.
霊の体を持ってよみがえる。それがですね、朽ちないものとなるわけです。
So they resolve their disagreement.
そういうわけで、この不一致のが解決を見るに至りました。
They resolved it by waiting, not by voting.
決を取ることによってではなくて、待つことによって解決に至ったわけです。
Waiting for the Holy Spirit.
聖霊が働くのを待ちました。
Not voting for the evil spirit.
悪霊が決を取らせるのに頼りませんでした。
Because that's what voting does. It gives Satan an opportunity to come in and cause problems.
決を取ることによってサタンが入ってきて、いろんな問題を引き起こす機会を与えてしまいます。
Why don't we have the Holy Spirit today?
今日ですね、私たちも聖霊を持ちたいですよね。
Latter rain power?
後の雨の力を得たいです。
It's because we're too determined to do things man's ways.
しかし私たちが神様の方法でなく人間の方法をもう取ることに決めているがゆえに。
Now, as I said, this is a radical concept.
聖霊がくだらない。ですから私はこれを過激な、まあ、概念と呼んだわけです。
It'll take some time to work out a system that works properly.
適切に機能するですね、この組織を持つのには時間がかかるかもしれません。
But I would like to recommend.
しかしここで申し上げたいの、お勧めしたいのは、とにかく試みるということ。
By the way, I believe that your church needs to embark on a certain course of study over the next few months.
これから数ヶ月ですね、教会としていろんな分野のですね、研究をみんなで、していかなくてはならないと思います。
You need to plan to study the principles.That involve the organization and ministry of the church.
教会の組織、組織化、あるいはこの伝道の働きをするにあたってですね、必要な原則についての学び。 他にもたくさんの学ぶべき分野があります。
Everything from the gifts of the Spirit,
聖霊の、賜物の研究、
to reverence in the house of God,
神の家でどのような敬虔な態度を取るべきかということについての研究、
tithe,
11の用い方についての研究、
music and worship,
礼拝、音楽と礼拝についての研究、
The role of the various leaders in the church.
教会のさまざまな分野における指導者たちの役割についての研究。
You have a lot of ground to cover.
もうやることはいっぱいありますね。学ぶことは。
But you have all the resources of God's Holy Spirit at your command.
しかし、聖霊がですね、与えた、この学ぶ土台は私たちはすべて持っています。
And as you study,
で研究するときに、
God will give you wisdom.
神様が知恵をお与えになります。
You have to learn to apply the scripture to our own times.
この聖書の言葉をですね、私たちのこの時代に当てはめる、そのやり方を学ぶ必要があります。
Today, I applied the organization principles to our times and the stoning of Stephen to our times.
今日ですね、ここでこの教会を組織するのやり方をするこの人たちのやり方を私たちの時代に当てはめて考えてみました。
And、
あのステパノの殉教も私たちの時代に当てはめて考えてみました。
And also Acts 15 to our own time.
そして使徒行伝15章もですね、私たちの時代に当てはめてみました。
You need to continue to do this on a regular basis.
そういうことを常に皆さんの間でですね、やっていき続ける必要があります。
Apply the principles of the stories of Scripture to the church today.
聖書の物語、いろんな物語を今日の教会に当てはめていってください。
And you will grow.
そうするときに皆さん、教会として成長し、繁栄することでしょう。
You will expand.
教会として広がっていくことでしょう。拡大するでしょう。そして主にあって力がますます増していくことでしょう。共に祈りましょう。
Our Father in heaven,
天のお父様、
Your faithfulnessis fully available to your church and your people.
あなたの賜物が私たちに完全に、与えられうるということを学びました。
Your strength is made perfect in our weakness as we humbly follow Jesus.
私たちが心を低くしてイエス様に従うときに、私たちの弱いところにあなたの力が完全に現れると約束してくださいました。
Keep Satan away.
サタンをどうか私たちから遠ざけてください。
Teach us how to have unity with each other.
互いに一致を持つこと、見ることができるようにお助けください。
Most of all, Lord, give us success in evangelism and witnessing for Jesus Christ.
何よりも私たちの伝道の働きを成功させてくださり、イエス様の証をますますさせてくださいますようにお願いいたします。
I pray these things in the holy name of Jesus.
イエス様の尊い御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。